説教今朝は伝道へと題して、新井牧師です。
一人の死刑囚を養子に迎えた教団の牧師がおられます。向井武子牧師という方です。1985年の11月26日後にこの向井武子牧師夫妻と養子縁組を結びました向井真嗣さんが少年刑務所を出所後生きるのに疲れて自殺を図りますが死にきれず、いっそ罪のゆえに死刑になればよいと思い立って3日後の11月29日姫路市内のアパートに強盗に入り、幼い子供と母親を刺殺して現金4万円を盗み逃走。5日後の12月3日には神戸市で強盗殺人事件を起こします。そしてその後派出所を見つけて自首をし逮捕されました。逮捕から半年以上経った1986年の6月新聞でこの事件の犯人の生い立ちや事件の背景を知った向井武子牧師が彼に生き直してみませんかと手紙をしたためそこから文通が始まります。そして1年後の1987年6月向井牧師は同じく牧師であった夫と3人の子供たちの了解を得てこの犯人と正式に養子縁組を結び、犯人は向井真嗣となりました。なぜこの牧師夫妻は誰もが憎むような凶悪犯罪の犯人と文通を始め、ついには養子縁組まで結ぼうとしたのか、その心境、その重い決断というのは計り知ることができないものであります。それまでにも凶悪な犯罪を犯した人たちはたくさんいたわけですし、事件を犯してしまったものの同情に値するようなそういうケースもあったと思います。なのになぜこの人とだったんでしょうか。第三者には到底理解できるはずもありませんが、この犯人の悲惨な生い立ちを知ったとき向井牧師は何かを感じたのだろうと想像するほかありません。母に暴力を振るう父、その腹いせに自分を虐待する母、病気で床についている時でも機嫌が悪いと容赦なく棒や布団たたきで嫌というほど殴られたといいます。おまけにお前を身ごもった時下ろそうと思ったけどお金がなかったから仕方がなく産んだんだというふうに言われ、ついには母は男と家出をしてしまいます。残された少年は中学から暴走族に入り、補導されては鑑別所やグループホームへ送られる、そんなことを繰り返し少年刑務所の常連になっていきました。最後の事件を起こす直前、少年刑務所を出所するときに刑務官からお母さんが家に帰ってくるなと言っている、そう聞かされたそうです。そして先に言ったような事件を起こす24歳の時でした。簡単にその生い立ちを振り返りましたが、これだけでも母の愛というのが欠けていて、彼がそれを求めていたんだろうということは察しがつきます。そのことがやはり向井牧師の心に響いたんだろうということは想像に難くありません。向井牧師が獄中の彼に手紙をしたためてからそれを出すまでにはかなり長い時間がかかったといいます。それは一時的な感情で関わるには彼の犯した罪があまりにも大きく、それを共に背負うには極めて困難であるということが容易に想像できたからであります。ましてし 牧師だからといって常に大きな心で穏やかに全てを受け入れられるわけではありません。牧師である前に一人の人間としてあまりにも弱く小さな存在であるということを自覚しないではいられなかったのであります。事実、文通を始めた直後は自分のようなものにもこんな温かい言葉をかけてくれる人がいるのかと感激した新次さんでしたが、そのすさんだ心が簡単に癒されるはずもなく、何度も何度も向井牧師を傷つけ打ちのめしていきます。その度に向井牧師は涙を流し、精神的に打ちのめされ、ついには床に伏してしまうということもあったほどだといいます。それでも決して諦めずに全身全霊をかけて向き合っていく中で、1993年の7月、新次さんは信仰を告白するに至りました。教会士とは反りが合わなくて洗礼を受けることはできなかったらしいのですが、向井牧師自身がガラス越しの面会室で書面による信仰告白を受けたということでした。で、この時新次さんはすでに神戸地裁によって死刑の判決を受けておりました。そして1996年12月、最高裁が上告を棄却し、死刑が確定します。死に対して死をもって償うということと、生きながら償うということにどういう差があるのかということを改めて考えさせられます。大阪の池田小学校で8人を刺殺した宅間容疑者、死刑囚は大阪地裁の死刑判決の後、控訴せずに死刑が確定し、本人の強い希望で判決確定後1年という異例の速さで刑が執行されました。彼は事件後、ただの一度でさえ罪を悔いる言葉や謝罪の言葉を口にしなかった。とにかく早く死刑にされるということを望んだと伝えられています。実は向井真嗣さんも犯行の動機が自ら終わりにできなかったので、死刑にされて死ぬというものであったことからも分かるように、向井牧師との出会いまでは事件を起こしたことを後悔することも謝罪することもなかったようです。しかし向井牧師と出会い、人間としてぶつかり交わっていく中で、罪を悔い謝罪するようになっていったというのです。ところがそれはどんどん自分を辛く苦しい思いにかきたてていくことでもあったと言います。人間性を回復していけばいくほど、その自分の犯した罪の大きさというものに気づくことになります。後悔と深い懺悔の気持ちが自らを苦しめていくのでした。日本では時々死刑の廃止の声を聞くことがあります。かつてその死刑廃止の運動が盛り上がっていた、そんな時期もあるといいます。その時それを盛り上げていった人々の中には刑務官がたくさんいたと聞きます。彼らは犯した罪を悔い、命をもって償う決意に至って、清々しささえ感じられるほどの悟りの境地で処刑台に向かっていった死刑囚たちがいたのを見ながら、なぜ心から罪を悔いて償おうとする者を殺さねばならないのかと疑問を抱き、生きて償わせるということを主張したんだそうです。もちろん死刑という究極の刑罰のゆえに、そのような、悟りの境地といいますか、そういう思いに至らしめたという、そういう面はあると言われます。それでも罪の自覚を促すものが死刑という究極の刑罰にだけあるのではなくて、むしろ人間性の回復にこそあるのなら、生きることで本当の償いができる道が備えられるべきであると考える、 そのように言われてもなるほどその通りだと言えます。それが向井真嗣さんの例をとってみれば、やはりそこに愛というものがあるんだということが分かってまいります。あれのでサタンの誘惑に打ち勝ったイエス様はガリラヤに退かれて、そこから宣教をスタートされました。それは預言者イザヤが預言していたことであったと聖書は記しています。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。ガリラヤは貧しい農村地帯と言われ、そこに住む人々は差別され虐げられていたと言われています。私たちが生きているこの社会が今もそうであるように、全体から差別されたり虐げられてきた地域の人々は、そうされるのが当然であるかのように思わされている、そういう側面もあります。私たちの周りで言えば、かつて得た否認と呼ばれていた被差別部落の人々、戦前戦中に連行されてきた在日韓国朝鮮人の人々、アイヌ民族や琉球民族など、日常生活ではなかなか自覚できないことも多いかもしれませんが、差別や偏見に苦しめられている人々が案外身近におられる。琉球の民族などは、同じ今は日本国民であるにもかかわらず、大和と言われる私たちは沖縄に米軍の基地を押し付けたままで、それをやむなしとしている。そうした大和である私たちは、自分の生活の安全を確保した上で、沖縄の人々の苦しみや葛藤を理解し改善しようとはしない。それもまた罪なんだと、その罪を犯し続けているんだということを自覚しなければなりません。ガリラヤとはそうした虐げられた貧しい地域であって、その苦しみも悲しみも理解されず、むしろ自分たちでさえそれが当たり前になり、明日への希望を持つことが許されない、そのような暗闇の中にあったと言われます。ところがそこで人々は光を見るのです。それは人間誰もが神の被造物として光り輝くことができるんだということを悟らせてくださり、どんなに小さな存在であったとしても、神様はその一人一人を御心に留めてくださって、その命を輝かせ、そして何よりも罪を許し命を与えるという救いを約束してくださるということを教えられた、そのような出来事でした。その良い知らせ、福音を述べ伝えてくださった方こそ主イエス・キリストであり、光そのものであったと聖書は明かします。光は闇の中で輝くのは言うまでもありません。しかし暗闇でなければ光り輝かないのでもありません。明るいところはすでに光が差し込んでいると言った方が正確でしょうか。つまり光は闇を打ち消し、すべてを明るみに照らし出し、そこにあるものを輝かせていくということです。ですから正しくはこの世的に明るいところであっても、もしかしたら真実のところでは闇に包まれているというケースもあるかもしれません。それは例えば私たち一人一人の心の中にある問題です。表面的に繕ったり、見た目には輝いている、あるいは元気でそうに見える、でもその奥底に闇を抱えている、あるいは包まれているというようなこと、悩みや苦しみを抱えているというようなこと、そういったことは誰にでもあることです。でもそうした部分にも主イエス・キリストという光は差し込んでまいります。ダメな自分、罪な自分、なろうとしてなれない愚かさや弱さを持つ自分、そうした私たち一人一人の見えざる闇にイエス様の光は差し込んでくる、 その愛は私たちの心の中に光を灯します。その光こそが私たちを本当に輝かせ、喜びと希望で満たしていきます。それだけではありません。イエス様はその自らの技のために弟子たちを選び共同していくのですが、その際に最初に選ばれたのがガリラヤの漁師たちであったということにも関心を向けたいのです。彼らはもともと救い主の技を担うというような大それたことをするようには見えなかった。彼ら自身にもそのような思いはなかったはずです。むしろ当時の社会の中心にいたユダヤ教の指導者たち、律法学者たち、そうした人たちからすれば実に取るに足らない存在とみなされるような人々だったんです。でもそうした人々にイエス様は目を向け、伝道の技へと担ぎ出してくださったんです。誰であっても、どんな立場や地位にあっても、この世のそういったものに全くとらわれず、主は御用のために用いたいものを用いられます。彼らが特別な能力を持っていたわけでもないし、特別尊かったわけでもありません。最初の弟子として招かれたペトロに至っては、何度もイエス様を裏切ってきましたし、他の弟子たちにしても、イエス様が捕らえられて十字架に上げられた時には逃げ隠れてしまったほどです。でも、そんな彼らも変えられていきます。イエス様は亡き後、彼らが福音を述べ伝え、その役割を担ったからこそ、今私たちのもとにもその福音は届けられています。彼らのうちにあった闇は、光に満たされていったんです。向井武子牧師は、こんなことをおっしゃっています。自分も苦しくて悲しくて、怒りがあって、醜くて自己中心で、そして残忍なんです。だから共感できるんです。死刑囚も私も、このエゴイズムを一緒に、それをじっと見ながら、試行錯誤を積み重ねながら、共にそれを克服しようとするんです。恐れながら、不安に駆られながら、疑いながら、暗中模索しながら、それでも決して希望を捨てないで一歩一歩一緒に生きていくんです。私は人間の本当の出会いというのは、決して強いところで出会うんじゃない。また弱いところと強いところとで出会うんじゃない。弱いところで結合するんだと思います。まあ、この言葉は、イエス様が上からの力によって、闇の中から私たちを引き上げようとしたのではなくて、むしろ私たちがいるこの闇の中に下ってきて、共に生きることの中から私たちを照らし、上からではなく下から押し上げてくださったのだという告白であるように、そのように思います。強い力でこの世の権威や権力を打ち倒したのではない。虐げられている者と共に生きながら立ち上がろうとされた方の愛の大きさこそが、私たちに真の輝きをもたらしているのだということを改めて教えられる思いです。取り返しのつかない罪を犯す者も、何気なく生きながら罪を犯してしまう私たちも、誰もがさまざまな闇を持ち、でもそこに愛という希望と光が注がれているということを願い求めていきます。その愛を、私たちの主イエス・キリストがいつも注いでくださっておられる。私たちはその光の中に置かれているのだということを改めて覚えて、感謝と悔い改めを持って、また新しい一歩を踏み出したいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちを照らしてください。私たちが臆することなくその光の中に飛び込み、そこにある喜びと希望を分かち合うことができるものとしてください。一人一人の健康を守りを支えくださいますように。一言の祈り、 尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。
アーメン。